マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第150回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、ついに第150回目になりました。先週の配信で、3周年ということで、今日は150回目ということでですね、まあ、非常にここまで続けさせていただきまして、本当にこう聞いていただける皆さんのおかげだと思っております。本当にどうも皆さんありがとうございます。まあ、150回記念というかですね、まあ、記念というほどでもないんですが、まあ、ちょっとね3年経ったということで、まあ、4年目突入ということで、まあ、ちょっとそこら辺のお話をねさせていただこうかなと。まあ、そもそもこの番組自体がですね、まあ、なんかデジタル関係のガジェットとかね、まあ、携帯電話だとかデジカメだとか、まあ、パソコンだとかですね、まあ、そこら辺のお話がこうできればいいかなっていうことで始めた番組でして、まあ、そういったことでウッドストリームのデジタル生活ということで、まあ、実際の今のマイクロソフトとか Windows とかのですね、そういった話題を中心とした番組ではなかったんですね。まあ、そういうことで番組名がですね、実際の今の番組の特徴となっているマイクロソフトとか Windows とかですね、もう一切名前がなくて、全然関係なさそうなこの番組名になっているというのがねちょっと背景にあるんですが、まあ、最初はですね第1回目が iPod Touch の話をしてて、実は Apple 製品の話から、ね、この番組始まってるんですね。そういった形でですね、最初ちょっとやらせていただきまして、でその後いろいろこうポッドキャスト番組聞かせてもらってますと、ほとんどの番組が Apple 関係、Mac とか iPhone とか、そういった関係の番組がほとんどでして、特にこういった私がよく使い込んでるその Windows とかですね、そこの話っていうのはですね、意外と聞けなかったというか、そういった番組がほとんどなくてですね、一部この番組始めた時にですね、いろいろアドバイスいただいた、IT 窓際ジャイアゲイステという番組があるんですが、まあ、その番組ぐらいだったのかなと思っています。まあ、それで自分としてもこうなんか聞きたい、そういう話を聞きたいなというところがあったんですが、そんな時にある番組、何だったかちょっと忘れちゃったんですけど、確かねクリラジさんの番組だと思ったんですけどね、ちょうど3年前だと Windows 7が出るっていう頃で、で番組の中で今度 Windows 7ってのが出るらしいよって、そうなんだと、で詳しいこと知らないけどって、あそうなんだっつって、俺知らないしってそこで終わっちゃったんですね。それ聞いててなんかこうマイクロソフト製品っていうか Windows の話をする番組がない上に、こう実際やってる方もあまり興味のない方っていうか、そういうことをやってる方いないのかなっていうのがありまして、で私自身そういう話を聞きたかったのもあるんですが、じゃあ自分自身が一応こういう Windows とかですねマイクロソフト製品の話をする番組にしてみようかということで、まあ、初めて10回ぐらいで大体番組の方針が決まってきまして、このマイクロソフトの Windows の話題を中心とした番組というのを作らさせてもらっています。まあ、それをやってまあ3年になります。ほぼ毎週配信していることになりますね。1年間で大体52週間なんですね。で3年やって150回なんで、ほぼ毎週欠かさず配信しています。実際お休みさせてもらったのが資格試験を受けるのでちょっと勉強を集中したいということで休ませてもらったのと、あとマイクロソフトの MVP のオープンデーに2日間とも土日してるから収録する時間がないよということで休ませてもらってるのと、確かそのぐらいでですね、ほぼ毎週確か元旦の夜も配信をさせてもらったことがあります。まあ、何よりもこう続けるっていうことがね一番重要じゃないかなっていうふうにね、自分自身もよく思うところがありますね。でまあそういったふうにしてこうずっと Windows の話をしていたさせてもらって、途中でまあ、.NET ラボって勉強会にも参加させてもらって、そこで私はこうポッドキャストやってるんですっていう話もして、そうするとマイクロソフトの方とかですねお話しする機会も出てきまして、マイクロソフトのエヴァンジェリストの安藤さんって方、まあ、この番組でよくお話出してますし、マイクロソフトと関わってる方ね、大変よくご存知の方だと思うんですが、とお話をさせてもらった、安藤さんとお話をさせてもらった時に、ポッドキャストやってるんですかってすごいですねってことを言われまして、ではマイクロソフトの MVP に、ね、応募されたらどうですかって話をして、 MVP って何ですかっていう、まあこれ何度もよくお話してる内容なんですが、ちょっとそこからですね、今度はそのマイクロソフトの MVP の表彰セールですね、それにも応募させてもらって1回落選したんですが、2度目にですね、受賞できまして、それ以来こうマイクロソフトは MVP としてもですね、まあ、Windows のこうポッドキャスト番組をやるっていうことで評価いただきまして、まあ、ポッドキャスターと同時にマイクロソフトの MVP もやらせてもらってるという感じになっています。本当にここら辺はですね、今までになく充実した時間を過ごさせてもらってるのかなと、そんな風に思っております。やっぱこうマイクロソフトの MVP の人たちって結構各分野のね、マイクロソフト製品とか技術のエキスパートの皆さんがいるわけですね。でその方たちとお話をしたときに、やっぱり皆さんほとんどこう本を書いたりとか、講師講演会でねセッションを開いてお話をしたりとか、ブログでこう技術的なことを情報公開したりとかですね、まあ、そういった方が非常に多いんですが、ポッドキャスト番組をやってマイクロソフトの情報を配信してるっていう人はですね、私一人だけだったんですね。でそういった意味で他の MVP の皆さんからすると、ポッドキャスト番組を毎週マイクロソフトの製品の話題にして喋ってるってことすごいですねって言われるんですね。非常に高い評価いただきまして本当に嬉しいと思ってますし、一方そのポッドキャストをやってる皆さん、今テクノロジー部門でポッドキャストをやられてる方、まあ、実際お会いしてですね、いろいろツイッターやフェイスブックとかでも情報交換とかねやり取りさせてもらってるんですが、その中でもマイクロソフト製品の話題を取り扱ってるっていうのは、まあ、それほとんど専門的に取り扱ってるっていうのはこの番組だけで、やっぱその MVP の人たちとかポッドキャスターの皆さんの間ではそれぞれの分野で唯一この分野についてやってるっていうことですね。ある意味その自分のこう特徴を出せたのかなと、そんな風に思っております。そんなポッドキャスト番組、150回もやらせていただきまして、実際その Windows 7 が出始めた頃のお話と、まあ、それに関するそのノートパソコンだとかプリンターだとか周辺機器とかですね、そういった話もさせてもらいましたし、実際そのマイクロソフトのイベントとか、テックフィールダーセミナーとかですね、ビジュアルスタジオの 3D デーだとか、先日の Windows デベロッパーデーズとかですね、そういったイベントの話もさせていただきました。またあと Windows ホームサーバーとかそういったサーバー製品、まあ、ちょっとコンシューマー寄りなんですけどね、そういった話もさせてもらいましたし、まあ、そういった話も含めてそのマイクロソフト製品全般についてもですね、お話をさせてもらいました。ちょっと弱いのはですね、エンタープライズ系ですね、サーバーだとか、以前ハイパー V の話をした時にはですね、あれはわからんってみんなに言われたんですけどね、まあ、いずれちゃんとそこら辺の話をきちんとできるようにしたいなと思ってるんですが、まあ、一方その注目を浴びてるとこっていうと Windows Phone で、 Windows Phone はですね、去年の6月頃からですね、実際こう購入していろいろ試してですね、まあ、かなりお話をさせていただきました。でやっぱりiPhone とかこの番組を聞く皆さんね、やっぱりそういったデジタルガジェット系で、ほとんどの方が iTunes 経由で iPod とか iPhone とかでですね、この番組聞いていただいていると思うんですね。そうなるとやっぱり興味のあるところの一つとしてやっぱり Windows Phone っていうのが興味のあるところで、まあ、そこの辺でもですね、だいぶ聞いていただいたっていうかですね、注目していただいたところもあります。で Windows Phone もお話もしましたし、あとは Microsoft のサービスですね、 Windows Live とか、まあ、Sky Drive とかですね、そちらのお話もさせていただきました。特にSky Drive ですね、マイクロソフト製品に限った話じゃなくて、いわゆる Mac とか iPhone とか、そちらの方からも利用ができる、活用ができるっていうことでですね、Mac ユーザーの方にもですね、大変好評いただいたというかですね、反響がありまして、まあ、話してよかったなと思っております。で、まあ、そういった話としているとですね、実際この番組マイクロソフトの社員の方も結構聞いていただきまして、毎週いつも聞いていただいている方が、まあ、ある方いるんですけど、まあ、ある方って誰か言いませんね、知ってる方は皆さん知ってるんですが、その方をはじめとしてですね、 Windows Live の関係の方だとか、あとびっくりしたのが MSIME の話をした時に、 MSIME の調布のですね、 MSIME の開発をされている方からも、高 高評価いただきましてありがとうございますってツイッターで連絡やってて、あれびっくりしちゃったんですけど、あとはサポートされてる方とかですね、このいろんなマイクロソフトのいろんな方面の方から聞いていただいて、もう正直言ってですね、ご本家の方にこう聞いていただくっていうのはもうドキドキもんなんですけどね、なんか間違ったこと喋ってねえかなっていう気はちょっと気にしながらやってるんですが、聞いてますよって言われるとですね、いやすごい嬉しいなと思っています。またね、この番組を聞きの方、結構そのプライベートでは Mac を使ってるんだけど会社の仕事じゃ Windows ですっていうことで、あとその Windows の情報っていうのは入るところが意外とないんで、この番組の情報が頼りですって言っていただける方もいますし、 Windows そのものについてですねちょっとこう見直してみるっていうか、あとこう Mac とか Apple 製品が楽しいようにやっぱり Microsoft 製品も楽しいってところがあるんで、まあ、そんなところはね伝わってきましたっていうところをお話ご意見をいただいた方もいただいたこともありまして、まあ、結構ね皆さんからこう反響いただけるとですね、やっててよかったなってそんな風に思っております。でやっぱり皆さんから要望いただけるのはですね、まあ、この話題に話してほしいとか結構あるんですが、やっぱりなんかねよくお話聞くとですね、ぜひ続けてくださいというのは結構やっぱり多いですね。やっぱりいつも勉強会でお世話になっております、書籍を書かれている方の増田智明さんといるんですね。その方何度か話させてもらったと思うんですが、開発系の本、例えばビジュアル C シャープの極意、555の極意とかですね、そういった本を書かれている方、その方に初めてお会いした時に名刺交換してですね、実はこういうポッドキャストをやってますって言ったら、最初何言われたかっていうと、あ、それはすごいですね、ぜひ今後とも続けてくださいって言われたんですね。やっぱこういうことは続けることが重要ですよっていうことで、やっぱりこういうのことをなんかこう やり始めていいなと思ったらやめちゃう方って結構多いんですと、こういうことはね、いいことは続けてねくださいって話をですね最初に言っていただきましてね、やっぱそうなんだなって、やっぱりこう続けるっていうことがですね、やっぱり一番の重要なことかなっていうのを思っています。で、私自身もこれできるだけ続けていきたいと思っていますし、一度ねやっぱり休んじゃうとですねダメだなっていう、こうモチベーションがこう切れる時があるんですね。そういう間を空けないで何からかしらこう喋っていくと、ですからそういった形でですね、なんとかこう続けていきたいなと思っています。 ですから中にはですね、いや今回はこいつ適当に喋ったら終わるかもしれませんし、でも逆にね適当に喋った割には中身が良くて良かったですって反響喋る反響いただくこともあるし、あともう資料を集めて渾身の番組って言った割には何の反響もなかったりとかですね、まあ、そんな回もあってね、結構波とかあるんですけども、まあ何らかの形でねこうやって毎週なんとかこう続けていこうかなと思っております。まあそんなところで特に去年から Windows Phone からですね、 Windows Live、 Windows 8とかですね、まあ、そこら辺の流れでかなり、去年から今年にかけてマイクロソフト製品サービスとかですね、技術がいろんな風にこう動いてるっていう状態で、非常にこう喋ってる方もですねネタに困らないというかですね、全部喋りきれないっていうくらい、いろいろ起きていますんで、まあ、当分この番組はですねマイクロソフトのある限り続くんじゃないかなと、まあ、個人的事情がない問題なければですね続くんじゃないかなと思ってますんで、まあ、今後もですねいろいろこうお話をしていきたいなと思っております。まあ、そういうことで日本マイクロソフトの皆さん、そして何よりもこの番組聞いていただいている皆さんですね、今後とも聞いていただければと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。さて今回ですね、まあ、150回目ということであるんですが、特別何か話を用意したというわけじゃなくてですね、まあ、今まで通りちょっと普通通りやらせてもらいたいなと思っております。 Windows 8のお話をさせていただきたいと思います。Windows 8はですね、もう8月16日に RTM がウェブで MSDN で公開されまして、もうかなりの方インストールをされたと思います。で、まあ、中にはですね MSDN に入られてない方も評価版をですねちょっと試しに入れてみて、実際こう試されている方はですね結構多いと思うんですが、私もメインの Core i7 のマシンに Windows 8よりましても今普通に使ってます。でこの番組の編集自体も Windows 8上で、ソフトオーダーシティでフリーソフトを使ったですね編集して配信をしています。では他のマシンにですねインストールをするのどうしようかなと思ってたんですが、でちょっと今ですねシンクパッドも入れたいなと思ってるんですが、その前にですねネットブック、以前この番組でも話しさせてもらいましたエーサーのネットブックを私持ってまして、エーサーのアスパイア1 AOD250 というマシンですね、このマシンにちょっと Windows 8入れてみたらどうだろうということで、そこを試してみましたんでその話をしたいと思います。そもそもネットブックに Windows 8ってこう重くないかなっていうのはですね最初印象にあると思います。で私自身もそう思ってまして、思ってたっていうかなんとなく感覚的に思っちゃったんですね。でこのネットブック自体はスペックはですねインテルのアトムプロセッサーの N280 というプロセッサー、動作クロック 1.66GHz です。これにですねメモリーは当初 1GB だったんですが無理やり 2GB に増設して 2GB のメモリーを搭載しています。でハードディスクが 160GB 搭載しておりまして、ちょっとですねこのアスパイア1のネットブックのシリーズとしてですねちょっと上のグレードのモデルなんですね。通常ネットブックって画面の解像度が 1024×600 ドット、こちらがねマイクロソフトとかが定義したネットブックの解像度なんですが、私の持ってるこのアスパイア1の AOD250 は 1280×720 ドットという、解像度になってます。さてじゃあこのスペックのマシンに Windows 8を入れてみました。で実際ここにこのマシンはですね今まで、当初はですね Windows 7スターターエディション入ってて、でその後に Windows エニータイムアップグレードを使いましてインストールをして Windows 7のアルティメイトが動いているという状態です。まあちょっと正直言ってですね軽くて軽快に使えるということではないんですが、まあ、普通に使ってる分には十分かなと。ただ開発に使ったりいろんなことを使ってるとやっぱり重いんで、まあシンクパッドを買ったんですけども、結構ねネットブックとしても気に入れだったんですが、じゃあちょっと使用頻度も減ってるんでこのマシンに試しに入れてみたらどうかなっていうことでやってみました。でその前にですねネットブックでやったっていうかって意外とちょっと聞いてなくてですね、でこのアスパイアの AOD250 Windows 8を入れた人っていうとですね一応検索したら出てこなかったんですね。でその前にホームサーバーの MVP の岡部さんがですね Windows 7携帯をお持ちなんですよ。富士通の F07C だったと思います。 Windows 7が入ってる携帯電話です。 Windows Phone 7じゃないんですね、 Windows 7ですね。でそれに Windows 8をインストールされたんですね岡部さんがね。やるなっていうことで、インストールできましたっていう画面見せてもらって、ああ Windows 7携帯でいけんならネットブックもいけんじゃないかなっていうところもあって、今回入れてみました。で入れたのはWindows 8 Pro の 32bit 版です。まあ、元は32bit 版ということで、まあ、アップグレードインストールしましたので、32bit から 32bit ということで今回 32bit 版を選びました。あそれ以上に 60bit 入らないかこれまあそれでですね、DVD-R に焼きまして、外付けの DVD-R ドライブでインストールを Windows 7アルティメイトを起動させた後に実行させるということをしました。でインストールするときにですね前の情報引き継ぎますかって言ったんですけどね、いやもうまあここは引き継がでいいやっていうことで、そのインストールしました。まあ、結果的にはですねアップグレードインストールっていうかクリーンストールに近い形になっちゃったんですが、やっぱちょっと時間はですね DVD ロムからファイルの転送にちょっと時間かかりましたけども、特に問題なくインストールできまして、で大体時間はかかったものの普通にインストールできて問題なく Windows 8が起動しました。で起動した時に1個問題があって、画面がですねビデオドライバーがちゃんとした入ってなかったんですね。で結構 800×600 ドットの解像度で動かしてた状態になります。すると 1280×720 ドットの画面に対して 800×600 ドットなんで、なんか画面の比率がおかしい点が出てきちゃって、あこれビデオドライバーちゃんと入ってないなっていうところでですね最初立ち上げて、デバイスマネージャーのですねプロパティ見てみると1個不明なデバイスがあるって書いてあったんですね。どうもビデオドライバーだけがちゃんと入ってなかったみたいです。でただそれ以外の無線 LAN とか そこら辺はですね、きちんと、ドライバーもあってですね、すぐネットワークにもつながるという状態になってまして、まあ、あとじゃあビデオドライバーだけなんとかすればいいかなっていうところで、まあ、調べてみようと思ったんですが、その前にハードウェアの変更のスキャンっていうのをかけてみたらですね、まず解像度が 1280×720 にぴったり合いまして、でそこから最新のドライバーをインストールしますってことでドライバーのインストールが走りました。でこれ聞くチップセットはですね、インテルの945というチップセットで動いてまして、まあ、それ用の内蔵のビデオチップのドライバーっていうのをインストールし直して、まあ、無事ビデオ関係も問題なく動作していると。デバイスマネージャーの方でもですね、このクエスチョンマークが、このアイコンでクエスチョンマークがつかずにですね、正常に全てインストールされてますという状況になっています。それとあとこれタッチパッドがあるんですけどね、ここタッチパッド、これ便利でですね、2本指で縦になぞるとこうスクロールしてくれるんですよ。本当 MacBook みたいにですね。でそのドライバーが入ってないものでスクロールさせようとしたらですね、スクロールできなくて、じゃあドライバーはと思ったところでですね、Acerのウェブページに行って Windows 7用のドライバーをダウンロードしました。でそれを動かしたらですね、全く問題なくインストールできまして、でタッチパッドでですね、指2本でこう縦スクロールしたりとかしたりとかですね、あとズームインとかズームアウトとか、そんなこともですね、回転とかもですねできるようになってまして、まあ、Windows 7でできることは、まあ、Windows 8でも普通にできているという感じです。あと電源関係も持ってこんでなかったですね、スリープも、休止も、ね、ハイブリッドスリープもですね、全く問題のない状態で、できてまして、特になんかドライバー関係で困るかなとか思ったところは今のところありません。ただやっぱり今でも Bluetooth とか USB3.0 についてはうまく動かないよっていうところがあって、まあ、それに関してはメーカーから出てるドライバーをですね入れれば正常に動きましたっていう話は聞いてますんで、まあ、Windows 8単体ではうまくいかないこともあっても、各メーカーのドライバーを入れればですね、Windows 7のドライバーで大体賄えるという状況だと思います。ですから、ね、Windows 8にしたからハード的に動かないってことはですね、あんまりないんじゃないかなというふうに思います。さて、そういうことで、Windows 8ですね、実際こう私の休止状態にしたりスリープ状態にしたりとかですね、やっぱりノートパソコンとしての機能性どうかなと思って見てみたんですが、結構問題なく動いています。でそこでですね、驚いたのはですね、 Windows 8の起動、これが非常にやっぱり早くなってますね。これなんで早いかって話はちょっと整理して別の回にお話をしたいと思うんですが、今まで Windows 7 スタートエディションだとか Windows 7 Ultimate で動かした時に比べてですね、起動が本当に早くなってます。で実際 Windows 8にしても7にしても、例えばノートパソコンならなおさらなんですが、 OS をシャットダウンするってことはあまりないんですよね。スリープ状態にするか休止状態にするかどっちかなんです。でそこでスリープ状態にしてる状態からの復帰と、あと休止状態ですね、メモリの内容をハードディスクに書き出して完全に止まってるという状態、そこからですね、どのぐらいの時間で OS が使えるようになるんだろうかというところを試してみました。ちなみに Windows 7の時はちょっと待ちましたよね。どっかこう喫茶店入ってパソコン立ち上げて休止状態から立ち上げるのにちょっと待つっていうかですね、ちょっとコーヒー飲みながら、あ、まだ起動しないなみたいなところがあったんですが、ちなみにこの Windows 8、まずスリープ状態からの復帰、これはですね、まあどれも一緒なんですが、もうパソコン入れて、パソコン開いてですね、すぐに、まあ、大体2秒ぐらいですかね、2秒っていうのは大体感覚的な話でひょっとしたらもっと早いかもしれませんけど、もうすぐ開いて、もう携帯電話のボタンを押した時にすぐ使えるようになるのと同じ感覚でですね、すぐ使えるようになります。まずそのスリープ状態からの復帰というのはほとんど時間は気にすることはないくらいです。で次に休止状態からの復帰、これがですね、実際電源を入れてからパスワードを入力するような時間を除いて、実際ウェブブラウザでウェブが見れる状態になるまでというところで実測しましたら25秒です。25秒電源スイッチをポチッと押してから25秒で使えるようになります。確かにもっと短いのってね、当初のウルトラブックもっと短いんですけども、3年前かな、あのモデルのネットブックで休止状態から25秒で立ち上がるっていうのはですね、 これかなり優秀じゃないかなと思っています。実はこれこのまま使い続けられるんじゃないかなっていうふうにすら思っているんですが、それ考えるとですね、本当に Windows 8の起動っていうのはね、早くなったなっていうふうに思っております。で、以前にもお話ししましたが、 Windows 8で一回アプリケーションを立ち上げるとですね、まあ、その後大体どのソフトも立ち上がりがすごく早いですね。 Excel なんて2秒とか3秒くらいで立ち上がっちゃうんですが、とてもまだ Office はこれ今入れてないんですが、他のですね、ウェブブラウザー Firefox とかでもですね、立ち上げても Windows 7の時から比べて全然立ち上がりのスピードが速いです。まあ、入れたてだっていうのもあるんでしょうけど、まあ、それちょっと考慮してもですね、かなり、機動性が上がってるんじゃないかなと。だから Windows 7より8にした方が軽く使えると、ネットブックこれ復活できるんじゃないかなっていうふうに思っております。さらにこのあれはハードディスク使った場合なんですね。このハードディスクすごく遅いんですよ。クリスタルディスクマークとかで、シーケンシャルリードで普通100、デスクトップのハードディスクが100超えたら早いなっていうような数字ですけど、これがね50台なんですね。54とかなんですよ。ハードディスクとしてはすごく遅いんですが、結構そこら辺気にせずですね、快適に、使えてます。ですからこれ SSD に交換したらもっと快適になるんじゃないかなと。まるで iPad のようにね、早く使えるんじゃないかなと、そんな風に思ってます。ということで、今デスクトップに入れてる SSD ちょっと外して、もう一回こっちのネットブックに入れ直そうかなと思ってるくらいなところなんですが、ということで、ハードディスクを SSD にするとこれもっと機動性が上がるんじゃないかなと、そんな風に思っております。ちなみに、これを Windows 8入れた時のですね、Windows の Experience Index、こちらの数字を見ますと決してね高い数字じゃないんですよ。これ最高得点が 7.9 ですね。それで、プロセッサー Atom N280 が、プロセッサー 2.4 で、メモリー 4.5 で、グラフィックスが 2.0、 ゲームグラフィックスが 3.0、 ディスクが 5.5 と、遅いっつってたディスクが一番パフォーマンスがいい数字が出ちゃってるんですが、こんな数字でですね結構快適に使えます。ちょっと驚きです。ただね、一つだけ問題があるんですよ。これね、いわゆるメトロアプリケーションと言われてたやつ、 Windows Store アプリというか、まだそれの名前がどうなるかわからないんですが、今までメトロアプリと言われてた、まあ、新しいインターフェースですけども、あのアプリケーションの実行するための解像度がですね、 1024×768 ドット以上なければいけないんです。で、このネットブックが1280×720 ドット、縦720ドットなもので起動すると、この解像度ではアプリケーションを起動することはできませんということで、いわゆるメトロアプリケーションと呼ばれてたアプリケーションが一切立ち上がりません。それがね、非常に残念なんですけどね。デスクトップ上の今まで通りのアプリケーションは立ち上がりますので、それ以外はですね全然立ち上がらないんで、こう Windows 8をフル活用っていうわけにはいかないんです。いかないんですが、デスクトップとして従来通り Windows 7の延長で使うんであれば、十分問題ないということが言えます。ちなみにこのネットブックでもやっぱり 1366×768、シンクパッドの X121E とかですね、あのクラスじゃないと Windows 8のいわゆるメトロアプリケーションと言われていたアプリケーションを動かすことはできません。ちなみに横はですね、1366ドット以上ないと Snap というですね、 Windows 8のアプリケーションの Snap という機能が使うことができません。まあ、私も Snap はいいかなと思ってたんですね、メトロアプリケーション立ち上がれば。ところが縦方向が768ドット必要ということで、あと48ドット足りなかったので、このネットブックでは動かすことはできませんでした。ということで、いわゆる一般的に出ているですね、 1024×600 ドットのネットブックでも同様にメトロアプリケーションだけが立ち上がらないと。ただ従来の Windows デスクトップアプリは使えます。そこをちょっと割り切ればですね、これなかなかネットブックはいいなというふうに思っております。まあ、そんなところでですね、まあ、実際ネットブックに、もしもネットブックに Windows 8をインストールしたら どうなるかっていうとですね、結構いけますよっていう話になります。まあ、そういうことで今回、Windows 8 Netbook に型落ちですね、ちょっと型が古い Netbook に Windows 8を入れてみたら結構いけるよという話をさせていただきました。もし使ってないネットブックがありましたらですね、ちょっと皆さんぜひ試してみてください。起動が早くて、これは意外と軽くていいぞってことになります。ぜひ試してみてください。はい、そういうことで第150回番組開始3周年とですね、あと番組配信150回目のご挨拶と、ネットブックにWindows 8をインストールしてみたお話をさせていただきました。まあどうでしょうね、結構意外といけるぞって思ってね、これもうネタ的にこれはポッドキャストで喋るしかないって、まあ思ってちょっとやってみてお話をさせていただきました。いろいろ試してみるとね、面白いことでですね、今後もちょっとやってみたいなと思っております。まあ150回目迎えたってことですね、よく考えたら自分で言うのもなんですが、すごいですね。これ150回も番組作って喋ってるんですけどね。まあ、今後ですね、本当続けていきたいなと思っておりますので、またいろいろですね、番組とご意見ありましたら、いただければと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。